今日の教会の最重要課題は、すべての教会をいかに主の働き人とするかということです。それができれば、今日の教会は健全に成長することでしょう。残念なことに、多くの教会のクリスチャンは何もしないで、ただ礼拝に出席して帰るだけです。どうすれば主の働きに参加させることができるのでしょう。まず、最初にすべての教会員は、牧会者であるということを教えなければならないのです。聖書はローマ人への手紙12章で、すべてのクリスチャンは働き人であると教えています。すべてのクリスチャンは働き場所があるということです。これはすべてのクリスチャンが牧師になるということではありません。神はすべてのクリスチャンにキリストの体の中で働き場所を用意しているのです。クリスチャンという意味は使えるものです。キリストは私が来たのは使えるためであり、多くの人の贖いのために来たのであると語っています。私たちがキリストのようになるのなら、キリストのように与え、使えることを学ばなければなりません。神の軍隊にはボランティアは存在しません。キリストに仕えることは自由な選択でないんです。神はもしあなたがクリスチャンであるなら、キリストの名のゆえに他の人々に働きかけることを期待します。同時に、聖書はすべての働きは重要であると教えています。しばしば教会内で教える働きが最も重要と勘違いします。キリストの体なる教会はすべての働きを必要としています。手は足に向かってお前は必要としていないとは言えませんし、耳が目に向かってお前はいらないとも言えないんです。すべてがお互い必要としているんです。そして神が教会に達成してほしいとすることのためにお互いが必要なんです。それでは自分がどのような働きにつけばいいのか、どうすればわかるのでしょうか。神が一人一人を独自に整えられるということを教える必要があるでしょう。神がそのように働かれるには、5つの事柄が含まれます。それらの5つの事柄は、まず第一に、神が用いられるために整えるのは、神から与えられる霊的賜物です。クリスチャンになった瞬間に、何らかの霊的賜物が与えられています。これについては、ローマ人の手紙、エペソ人の手紙とコリント人への第一の手紙に書かれています。聖書はある人には教える賜物、ある人には知恵の賜物、ある人には助けと励ましなどと書かれています。そこで教会員の霊的賜物の発見のお手伝いをするわけです。もし教える賜物があれば、教える働きにつくわけで、指導の賜物が与えられていれば、指導者になります。しかし、賜物が全てではありません。聖書は同時に主が情熱を与えられたと言います。それは好きなことです。あなたは好きなことがあるでしょう。あまり好きでないこともあるでしょう。あることは大好きでも、あることには興味が湧かないことがあります。それらは、どこから来ると思いますか？その興味は、神からのものです。神はそれぞれに異なった興味分野を感情的にも身体的にもお与えになりました。人間の心臓の鼓動は皆異なっていることを知っていますか？違うパターンがあるんです。人によって皆指紋が違うように、足跡も心臓の鼓動も、そして興味分野も異なっているんです。それで他の人の嫌いなことでも好きなことがあり、あなたの嫌いなことでもある人は好きなわけです。神はそれぞれに異なった興味を与えになり、この世の様々な必要事項が達成されるのです。例えば、私に教える賜物が与えられているとしましょう。しかし、心にあることのみが影響を与えます。例えば、教える賜物があったとしても、自分のハートが子供にある場合、または貧しい人々、または10代の青年だったりした場合、それぞれの賜物の用い方が違ってきます。それで、賜物と本当の意味での重荷があって、何をやることが好きなのかということがあるのです。第3番目に、能力が挙げられます。神は私たちに生まれながらの能力をお与えになりました。ある人々は動物と付き合うのが上手です。ある人々は車を修理したり、機械いじりをすることが得意です。ある人々は言語習得能力に長けていて、素早く考えたり、話したり、帰ったりするのが得意です。ある人々は人付き合いが得意で、ある人々は抽象的な理論が好きで、ある人々は具体的な事柄で働くことが得意です。なぜこのようにそれぞれ違うのでしょう。それは神がある理由を持ってそれぞれ異なった能力をお与えになったからです。ある人々は数字が得意で、 足したり引いたりします。しかしある人々は、あまり数字が得意ではありません。あなたの能力は自分で使うために与えられているのではありません。あなたに霊的賜物が興味分野に与えられているのと同様に、神はある目的を持って能力を与えられているのです。それは神に仕え、主の働きにつくことが目的なんです。第4番目は個性です。神はそれぞれに異なる個性をお与えになりました。ある人は積極的な性格で大勢の人々と話をすることが好きで、いつも注目を浴びていることを好むんです。ある人々はシャイな性格で大勢より個人的に話をする方を好みます。ある人々は同じことを繰り返して行うことに何の苦労も感じません。毎日のルーティンを好みます。ある人々は変化を好み、毎日異なることを求めます。これらは何が正しくて何が間違っているということではなく、神がそのように人を形作られたということです。それであなたの個性はあなた自身をほぼ形作るのです。これは主が教会の中で何をするように求めておられるのかを発見するときには留意する必要があるものです。キリストの体の中で自分はどこなんでしょうか。私は自分の霊的賜物を見、自分が好んですることを見、生まれながらの能力と個性を見るんです。最後にこれまでの経験を見ます。主は経験というものを決して無駄にはしません。教会の中での働きについて、4種類の経験を見ると参考になります。主は、これまでの経験をご覧になりますが、それは学校に通ったことというより生活での経験です。両親や親類、おば、おじ、そして兄弟姉妹から学んだことです。友人から学んだ教育的な経験です。神は、これまでの人生での仕事の経験、技術を用いられます。そして、主は霊的な経験を通して、効果的な働きをするために用いられる人を作り上げます。霊的な経験とは、すなわち、礼拝や修養会などでの主への決心です。ひょっとしたら、本を読んだり、メッセージテープを聞いたり、セミナーや他の人を通しての言葉によるのかもしれません。霊的な経験とは人生のターニングポイントです。しかし、これらの中で最も大切なこととして、主は痛みの経験を通して私たちを形作られるんです。第二コリント一章で、神は私たちをある目的を持って試練に遭うことを良しとされ、慰めを与えられます。それにより、周りの同様の人々に同じ慰めを与えることができるようになるんです。神は、傷を無駄にはなさいません。ある意味で、教会内外での働きを知るには、自分自身の傷ついた体験を見ることで、それがわかります。例えば、子供を亡くした悲しみの中にいる親を、助けることのできる人は、同じ年頃の子供を亡くした経験をした人以外に誰がいるでしょうか。がんの病に倒れた人を助けることのできるのは、同じ病の経験をした人以外に誰がいるでしょうか。アルコール中毒や麻薬中毒患者を助けることのできる人は、同じ経験をした人以外に誰がいるでしょうか。離婚した人や、配偶者を亡くした人を助けるのに、同じ経験をした人以外に誰がいるでしょうか。自分の人生を振り返ってみるとき、今までの苦しかった経験を思い出すことが大切です。というのは、神は他の人々を助けたり、癒したりするために、それらの体験を用いる計画を持っているからです。すべての信徒による主の働きについて教えるときには、神様ご自身が一人一人を霊的賜物、その能力、経験において練り上げられるということを確認し、教会での役割を果たすことができるようにされるということを大切なこととして伝える必要があります。それではこれをどのように教えたらいいのでしょう。月ごとの霊的賜物発見クラスや 自分が好きで得意なこと、生きがいなど、これまでに述べた神の導きを見出す場が必要です。このようなクラスは常時必要です。新しい人が教会に来ても自分の働きを見出すことができるからです。私の牧会するサドルバック教会では毎月この学びをしており、神の導きに沿ってすべてのクリスチャンが主の働きにつくという聖書の教えを学んでいます。そのクラスの終了後、牧師か信徒リーダーがその人々と個人的に相談の時をもって、学んだことと教会での役割について話し合いの時を持つんです。その人に応じて主の働きを考えるんです。ある時ある女性の方がやってきて、先生、私たち祈りの働きが必要だと思うんですと言いました。それで私は、あなたはこのことに重荷を持ってるんですねと言いました。すると、はい、その通りですというので、私は、それであなた自身がその働きじゃないですかと言うと、え、この私がとびっくりした様子。それでその通りですよ。実際ここにこうして来られたということは、きっと主があなたの心の中に働いておられるに違いないと思うんです。それであなたがその働きを始めるんです。それが私たちの祈りの働きの始まりとなったのです。またある時ある女性がやってきて、先生、教会で癌で死にゆく人のための働きが必要です。と言いました。私は、それは素晴らしい考えじゃないですか。あなたが始めてください。いいえ、私はリーダーではないので。そんなことわかんないですよ。それじゃ教会で癌の病の方のための働きを始めるというアナウンスをしますから、その組織づくりをして見守ってくださいませんかと言いました。それがこの働きの始まりでした。ある時にはある男性がやってきて、先生、私は歌も歌えませんし、聖書を教えることもできません。あまり教育を受けてないんです。でも、手先が器用な方で、建築関係のことなら任せてください。彼が続けて、修理営善の働きを始めたいんです。家々の修理や物の修繕を無料でしたいと思うんです。そしてこれを教会の働きの一部としたいんです。これがこの働きの始まりで、今では多くの男性がこれに参加しています。ある男性がやってきて、自動車修理の働きを始めたいんです。自分は自動車のメカニックなので、車を直すのはお手の物なんです。それでその働きが始まりました。今日、私たちの教会では150以上の異なる働きがあります。それらはすべて教会員が個人的に始めたものばかりです。これが次のポイントになるわけですが、教会員に創造的になってほしいということです。教会員にアイデアが浮かんだ時に働きを始めさせることです。それはダメだな。牧師として私は賛成できませんな。などと言わないでください。教会員に任せていけば様々なアイデアで創造的なものを生み出すことでしょう。今言いましたように、私たちの教会では、150以上の働きが自分の賜物を発見するクラスに出席しただけで生み出されてきました。一方、ここで大切なこととして、教会員が罪悪感を感じたり、否定的な考えに陥らずに、一つの働きをやめて別の働きに移行することを認めることです。多くの教会で子供たちの働きや食事当番の奉仕をすることがあります。しばらくすると奉仕に疲れが出ることがあります。自分は賜物をまだすべて用いていないので他の働きについて見ようと思うかもしれません。しばしば奉仕からの休憩が必要なだけなのかもしれません。教会員に何でも試してみることをさせてください。教会員が奉仕するのに一番いい場所に落ち着くまでいろいろやらせてみてください。これは大切なことなんです。もし教会員を強制的にそれぞれがふさわしくない教会の働きに就かせたとしたら、自分がやりたくないことをしているので、牧師が常に励ましたり、動機づけをしたり、様々なことをしなければ働きが継続しなくなるのです。しかし、他方、教会の賜物を発見することに沿った形で働きを作り上げるならば、教会員は好きなこと、得意なことをしているわけで、牧師が教会員の尻を引っ叩く必要はないのです。奉仕する教会員は、まさに奉仕の喜びを体験しているんです。神のお作りになった形のことをしているので、動機づけもあります。主は、私たちにこの世界の中で、それぞれの働きを用意しておられるのです。 そして私たちがその役割を発見するとき、目的を発見するとき、この世界での宣教の意義を発見するとき、それは素晴らしいものであることを実感することができるのです。私には教える賜物があって、教えることを始めたとき、教会員が、先生が教えるとき、神の祝福がありますよ、と言ってくれたんです。それでとてもいい気持ちになりましたし、この世で私のなすべきことはこれなんだと分かったわけです。とても有意義なことです。今日の多くの人々は人生に何の意味も目的も持っていません。自分が何のために創造されたか見出していないからです。自分の働きはおろか、この世に向けての使命も知りません。それで必要なことは人々に体験してもらうことです。自分が何に向いているのかを知る一番の方法は、いろいろなことにトライしてもらうことです。私がキリストに献身したとき、キリストのために音楽家になるのだと思いました。礼拝を導き、歌うことを考えました。一つだけ問題がありました。誰も私の歌を聴きたがらないということです。それで、私は音楽の賜物はないということにすぐ気づきました。そこで聖書を教えることを始めてみたんです。すると、主の祝福がそこにあって、多くの人々が変えられていくのを目の当たりにしたんです。それで主の御心はそこにあったということを知ったのです。私たちの教会では、奉仕発見プログラムに参加しますと、奉仕に1年間ついてもらいます。1年間の約束をしてもらいますが、柔軟にします。もし半年で、これはどうも自分に向いていないようです、ということであれば、奉仕を変わることを許可します。自分で体験しながら、主の御心の働きを見出すのです。もし、これを始めるなら、教会が成長するのみならず、牧師先生方の肩の上の重荷もずっと軽くなること間違いなしです。自分で全ての働きをしなくても済むようになるのです。サドルバック教会を始めたとき、私は文字通り自分で全てのことをやりました。7人という少人数のグループだったからです。礼拝の準備は自分で全部やりましたし、椅子も自分で並べました。修法を印刷し、説教を準備し、建物のライトのスイッチも自分でつけました。礼拝後には自分でスイッチを切りました。椅子を片付け、建物の掃除も自分でやりました。全部自分でやったわけです。教会が成長するにつれ、次第に疲れてきました。自分でやっていたからです。人々が私のところにやってくると、私がすべての問題に対する回答を答えることを期待しました。説教、教えること、祈り、洗礼を授け、カウンセリングをし、病気の方々を訪問しました。教会が成長するにつれ、くたびれ果てていきました。今でも覚えていますが、教会がちょうど400人から500人ほどになった時、もうやめようと思いました。当時、意気消沈して落ち込んでいたことを覚えています。その落ち込んでいて、もう牧師をやめようと思っていた週の、水曜日の夜の集会で、皆さん、もう私はこれ以上できません。教会が大きくなるにつれ、すべての人の必要に応えることはできなくなりました。しかし、聖書によると牧師である私が、すべてのことをやるようにとは書いてありません。エペソ人への手紙によると、牧師教師は、信徒、すなわち教会員を教会の働きに整えることがその働きであると書いてあります。牧師は働きそのものをするのではないのです。牧師は教会員一人一人がそれぞれの働きのために訓練していくことが仕事なのです。一人では何もできません。牧師が全員のニーズに応えるのでは決してありません。その代わりに教会員が自分の働き場所を発見するように仕向け、神からの召命に応じて安心して自分の働きをすることができるんです。これは使徒の働きの中に見出すことができます。弟子たちが私たちが人々の必要のために食卓のことに使えるのはよくありません。あなた方は信徒のリーダーを選び、この働きを委ねましょう。私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。それで、その夜、私はこう言ったんです。皆さんがもし神の教え通り主の働きをするなら、私は主の命令である祈りと御言葉の学びに専念しましょう。皆さんが主の働きをしていくのなら、 十分皆さんを霊的に満たすことを約束したいと思います。そして、毎週十分に準備された力強い説教を聞いて、主にあって霊的に成長していくんです。皆さんは主の働きをし、私は訓練をするということです。その晩、教会員は、素晴らしい大賛成です、と言ってくれました。それで私たちは握手をして共に祈り、約束のためにサインまでしました。それを行ってから、サドルバック教会は爆発的に成長し始めたのです。さて、どうしてそのようなことが起こったのでしょう。それは私がコントロールしなくなったのです。ここで大切なこととして申し上げたいのですが、教会が成長するときには二つのことがなくてはなりません。牧師はコントロールすることをやめなければなりません。信徒もコントロールすることをやめなければなりません。牧師はコントロールすることは諦めなければなりません。なぜなら、教会が成長すると自分で全てをできなくなるからです。信徒も指導面において自分たちのコントロールをやめなければなりません。牧師に指導と霊的な養いを任せなければなりません。牧師は主の民の群れを導き、霊的に養わなければなりません。牧師はすべての信徒が神の御心に応じて、それぞれの働きを持つことを認めなければなりません。これを実践したとき、牧師である私は大変不安でした。自分以外の人々に主の働きをさせたら、多くの間違いを犯すに違いないと思ったからです。それである日、主は私にこう語りかけられました。お前は間違いを犯さないとでも言うのか。それでいいえ、犯します。主はその経験を通して学んだのではないのか。主よ、その通りです。なぜお前は他の人々から学ぶ機会を奪ってしまうのか。教会員の成長をストップしているのがわからないのか。賜物を開発しないようにしているのがわからないのか。私たちは失敗を通して学ぶことをします。それで先生方に申し上げたいのですが、教会員たちに失敗するチャンスを与えてください。自分で全部やらないでほしいのです。共に失敗してください。それで成長していくものです。そして、ある人が、教会に新しい働きのアイデアがありますと、提案してきたとき、どうぞやってみてくださいと答えるのです。うまくいかないかもしれません。しかしその理由は、牧師の口からそりゃダメだとは言わずに、本人たちに見つけさせるのです。自分で失敗から学ぶことが成長の鍵だからです。すべての教会員が、教会での牧会者となるのであれば、人々を信頼することを学ばなければなりません。人というものは責任が与えられれば与えられた分それに応答するものです。子供扱いをすればそこには成長はありません。しかし大いなる働きと大いなる責任を与えて、決断することを任せ、失敗を経験させていくときに、彼らの成長のみならず、教会の成長も見出すことでしょう。教会に創造性を与えるなら、創造性を持つようになります。自分のコントロールが効かなくなることを恐れるあまり、教会員を新しいことに挑戦させないのです。しかし、そのようにして生まれる新しい働きを通して、多くの人をキリストのもとへと導くことができるのです。皆さんへのチャレンジですが、ぜひ、牧会の働きを教会員に委ねてください。言いましたように、私がサドルバック教会を始めたとき、文字通り私がすべてのことを行っていました。しかし、今では自分の働きを他の人に委ねることが毎年の私のゴールとなっています。自分の仕事をどんどん減らして、他の人々がさらに働きを担うようになって、自分にしかできない働きに専念するようになっています。それは御言葉を学び、説教の準備をすることです。それで教会員が霊的に養われます。人々が信徒ミニストリーを続ける中で、彼らの成長を助けるのなら、彼らの前に常にビジョンを掲げていなければなりません。さもないと忘れてしまうからです。私たちは、私たちに対する主の御心をすぐに忘れてしまいがちです。私たちより大いなる神の御国の建設のために、人々を動員するのです。ネヘミヤ記4章に一つの物語が書かれています。皆さんはこの物語をご存知だと思います。主がネヘミヤにエルサレムの城壁の修復をするように告げた箇所です。これは大変困難な仕事でした。そこでネヘミヤは人々を組織立てて城壁の修復のために全員を参加させました。聖書は修復半ばでその民が意気消沈してしまったと語っています。城壁修復は52日でできたものですから、 修復半ばというのは25日か26日くらいで意気消沈してしまったことになります。これはよくあることです。計画の中途でがっかりしてしまうことがあるんです。壁のペンキ塗りをしていて半分くらい終わったとき疲れてしまったことはないでしょうか。あるいは登山をして半分ほど登ったとき疲れたことはないでしょうか。あるいは長い旅に出かけ途中でやめたくなったことはないでしょうか。その通りのことがネヘミヤとその民に起こりました。城壁修復は中途のところで民が意気消沈してしまったのです。ネヘミヤはどうしたでしょうか。諦めませんでした。ダメだこりゃ、諦めようとも言いませんでした。その代わり、城壁修復が完成したらどうなるのか、そのために新しいビジョンを与えました。そのビジョンを何度も何度も投げかけることによって、イスラエルの民たちに感激と動機づけを与えたのです。信徒牧会に人々を参加させるとき、これが必要なのです。これをネヘミヤの原則と呼びます。この原則は、ビジョンは52日の半分の26日ごとに分かち合わなければならないということです。ということは、約毎月ごとに教会員に、これは私たちが主を愛し、主に時間と財位と働きを捧げる理由です。私たちが今行っていることは、永遠なる天の御国へとつながることだからです。主への奉仕は他の何者よりも長く続くのです。あなたの家族よりも仕事よりも何にも勝ってです。今私たちが話していることは永遠の世界に変化をもたらすからです。天国に行った時、誰かがやってきて、あなたのおかげで今天国にいるんですよ、と言ったとしたら、どうでしょう。誰かの人生を永遠へと導くこと以外に感動することがあるでしょうか。それで皆さんが教会員に話すとき、その主への奉仕は永遠に存続するもので、彼らの仕事よりも何にも増して重要だということをチャレンジすることが必要なのです。この例えとなるある話をしたいと思います。数年前にある男性が病気になったことを聞きました。彼は心臓の手術をしました。それで私は病院に面会に行くと言って出かけました。普段私は教会が大きくなりすぎてあまり病院に面会に行くことはしません。一週間で数百人もの教会員が入院することさえあります。副牧師や小グループのリーダーがこれらの訪問の働きをしています。すべての教会の訪問はできないわけです。けれども、この男性は私たちの教会の開拓当時からの会員だったので、行くことにしたんです。病院に着いたとき、彼は手術後で、いろいろの医療器具が体に取り付けられていました。彼は病院のベッドの上に座って、私が来たことに気づくと、先生、ここで何しているんですか?と言うんです。それで私は君に面会に来たんだよ。彼と話をしているうちに、私がここに来る必要がなかったことが分かったのです。すでに5人の牧師ではない信徒リーダーが昨日から面会に来ていたんです。病室から出てきた私は目頭が熱くなりました。というのは、これこそ主の御心の教会なんだ。一人の牧師が一人で全員を訪問して面倒を見るのは、神の御心ではないんだ、と思ったからです。聖書の中に50回以上も、互いに愛し合う、互いにケアし合う、互いに助け、励まし合う、共に分かち合い、共に祈り合う、というふうに記されているのです。キリストの体が体自身をケアするのです。もし、これをあなたの教会で行い、教会員をその働きのために訓練するなら、牧師としてのあなたの仕事はよりやりやすくなり、主がこれを通して働かれるので、教会はより健全なものとなり、成長していきます。これを閉じるにあたって、皆さんの教会で先生方を通して主の働きを分かち合う信徒牧会者が起こされるよう、特別に祈りたいと思います。 天の父なる神様、あなたが教会を一人の人間によって勃開されないようにお作りになったことを感謝いたします。すべてのクリスチャンが、それぞれに応じて主の働きを見つけ、成長するようにされました。このセミナーを見ている方々が、主から与えられた霊的賜物、興味分野、能力、個性、経験を発見し、主への奉仕へと用いられるようにしてください。その結果、大いなるリバイバルを起こしてください。主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。